消費の動向をね、もうちょっと詳しく掘り下げてみますね。まずその小売店の業種によって非常に下がっててまいりました。今お示しいただきました百貨店、スーパーマーケットはずっと下がっておりますが、まあ、コンビニエンスストアなんてのは上がっております。それから専門店ですね、あの電気とかカメラとかああいうものの専門店もまあまあ上がっているところはたくさんある。そういう意味では流通業種に変化が出ているということは言えるでしょう。それから内容で見ますとね、やっぱりサービスが増えておりますが、そのサービスの中で教育投資は今年の2月3月大幅に減ったんですね、この受験期に。そういう意味では少子化の色合いが出てきてるんじゃないかと、こういう感じがいたします。それから傾向として言いますとね、コンビニパックというんですがね、コンビニエンスとコンパクトと合成した言葉でコンビニパクトという言葉が出てきているんですが、便利でその小さく詰めたもの、そういったものは単なるその店頭に並ぶ商品だけではなしに地域開発にまで及び出している、もうこの地域で完結できるような街づくりが及び出している、まあ、そういう意味で人々の需要構造が年齢構造の変化、職業構造の変化、それから右肩上がりからうつむき加減に変わったこの経済情勢の心理的経済的影響、そういったものがね今世の中を変えてるんです。でこの前のね1.9% ですね、その中で一番意外だったのは一番下がると思っていた設備投資がプラス 1.5% になりました。でこの設備投資がプラスになるというのは最後の最後まで、分からなかったことなんですが、どんなものが設備投資に多いかというと非製造業の中小零細企業なんですよ。でこれはどんなものかというと、まあ、運輸業というようなものもありますし、それからその町のサービス業、飲食業というようなものもあります。だから土地の値下がりというようなこともございまして、ようやくその商店街に動きがあるんじゃないかというような感じを抱いております。
今そうですか、こうデパートとかですね、スーパーの売り上げでこう全体の消費を占うというようなことは難しくなってきている
んですね。そうですね、こちらはねやはり伝統的なものですから減る方が多いんですね。それで専門店に、同じ電気製品でも専門店に行く人が非常に多い。それからまあ簡単な食料品や日用品はコンビニの方に行かれる人が多いというようなことで
変わってきてる。
百貨店業界自身の、まあ、転換が迫られているという感じはいたしますね。
小池さん、はい、関西の方
の結局雇用と消費というのは非常に密接なんですね。ですからこの消費が非常にこのマイナスであるというのはですね、雇用が深刻なんですね。で特に雇用の場合、中小企業が抱える雇用というのはですね、大体7割くらい抱えておるわけですから、結局ここがですね、消費を抑えていくと。ですからどちらというと先ほど高橋さんがおっしゃったように、不況慣れというか、まあ、気持ちがですね浸透してきたんですね。貸しぶりで痛めつけられ、リストされて痛めつけられ、身を潜めているというのが現状ですね。だからその様子を回復する様子を伺っているという状況ですから、消費は回復するのはなかなか難しいと思いますね。
今雇用の話ありましてね、高橋さん、この完全失業率が 0.2 ポイントですけれども、前月よりは改善してるんですね。これでこの雇用は改善の方向、兆しが出てきたんだというふうに見ていいのかどうかですね。
いや、それはとてもなかなか私はそう楽観できないと思います。この2% 落ちたんですが、 0.2% 落ちたんですけれども、内容を見ますとね、その労働市場から退場したという、まあ、要するにこれは労働を求めておられる人全体から失業、完全失業、今職を探して職をない人を出すんですがね、その職をない人が大学院行っちゃった、家事手伝いになっちゃった、あるいはもう年金生活になっちゃった、
そうするとね、失業者減るんですね。
職を求めない。
求めない、まあ、そういう傾向がちょっとありましてね、ちょうどこの、まあ、時期的にも、一回就職しようとした学生さんが、大学へ戻るとか、そういう時期がありますんでね、これはそれほど楽観できる数字ではないと思っております。で、その一方で、まあ、新聞、雑誌等が伝えているほど劇的なことはないと思いますけれども、やはりリストラ、企業のリストラが行われる。で、今度はね、その